さあ今日も始まりましたレイラへの扉です。今日もスタジオにデレクミュージックサービスのオーナー石本守さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まだまだ寒い日が続いておりまして、
いや、めっちゃ寒いですね。
ねえ、
なんかもうね、
お店の方どうされてますか？
いやいや、もう最近ね、ちっちゃなストーブも追加したんですけどね、もう全然ストーブが効いてくれない
ような。効かない。三田のこの寒さは強烈ですね。
はい、でね、最近ね、メインの、はい、エアコンがね、時々機嫌を損ねてね、
はい、
こうで電源をプチュッと入れると電気がついて、
はい、
標準快適温度に設定されましたってこう言うてくれるんですけどね。
はい、賢いですからね、最近の子も。
でもね、風が出る時の蓋がね、はい、開かない。
エアコンの中が快適になりましたよって報告なんですかね、じゃあ。外には出さないぞと。
うん、あれとか言いながらね、止めたり、つけたり、こう、何回かするとね、カコンとか言
う。動きがちょっとあまりナチュラルじゃないですね。
そうそうそう、
外れたような感じで。
そう、これ、
蓋が開く。
うん、ほんまに快適温度で出てんねやろか。
宣言ですか ね。そうなんですね。今この、ま、スタジオがあるんですけど、はいはい、ここも、ま、エアコン入れておりまして、ま、送風ダクトをつけてですね、はい、快適な状態に、いろいろこう工夫はしてるんですけど、
はいはい、
ま、終わって帰るときに、ま、この横通るんですね、スタジオの横、
はいはい、
シューって言ってるんですね。室外機あたりからシューって聞こえるんですよ。
いやいやいやいや、
ここ 2,3 日
いやいや、
大丈夫なんですかね。
どうなんでしょうね。
何か漏れてるのかなとか思ったりしてるんですけど、その気のせいですか、
ね、いや、僕も戸川さんに教えていただいて、
はい、
お家の部屋 の、ね、
はい、
エアコンにはこの送風ダクトをね、
はい、
設置し
つけたんですか。おめでとうございます。
でもなんかね、エアコンがね、
ちょっと、付け方がまずいんですかね。
いや、な
に？付けたらいけないところに付けたとか。
いやいや、同じようにちょっとね、拝見してね、ちゃんと参考にさせていただいて、付けてるんだけど、あれ、なんか変な音するようにな
ったんじゃん。たまにビニールがパタパタパタパタパタとか言いますけど、うまいことはめたら、全然音も出ませんし、暖かい筒状態になりますよ、
そうですよね。
寒いときこれ抱きついたらいい。
その筒の部分は別にええんですよ。本体からこう
合ってるんですかね。
いや、
もう一度こう取扱説明書をご覧いただいて、はい、きちんと取り付けないと。
いや、これ取り付けてもええもんなんですか、そもそもが。
わからないです。いいんじゃないですかね。それで売ってましたから。
はい、いやいや、確かに今もつけていただいてね、足元がポカポカで快適で、ね。
ぬくいでしょ、
もうなんかこう、もうここにずっとおろうかな、みたいな。
そう。眠気が来るぐらい、こう足元がポカポカで、心地いいんですけど。
はいはい、そうですね。
家も取り付けようかなと思いながら、もうちょっと我慢したら、もうちょっと我慢したらと思って、まあ1000円なんでね、買えばいいんですけど。
だけど、あれですよ、まだ、寒波がまた。
まだ来るんですかね。
来るって言ってますよ。
もうね、この寒さで、午前中のやる気ゼロになっておりました、私は仕事が。
いやいや。
何もできない。寒い寒いしか言ってないんですけどね。
ね、
じゃあまあなんとかね、はい、春をこうね待ちたいなと思いますけれども、
そりゃそうですね、
ね、
う
ん、で春といえばクラプトンさんが来日、は
い、いやいやですね、
なんか追加公演も、
そうなんですよね、
発表になったりね、
大丈夫かなとか思うんですけどね。
はい、
まあ確かにもう早々と、なんだ、もう土日とかは売り切れ、はい、ソールドアウトになってたりとかね、じゃあ平日はまだあったんちゃうかなとか思うのに、
追加公演が
大好評のため追加公演とか、27、8やったっけな、はい、また土日ですよね、いや、これは追加公演、好評のために追加公演なのか、
はい、
エリック師匠がどっか他にもう一個用事があって、はい、もうちょっとおらなあかんので、
うん、それなら、
まあ、それやったらちょっと武道館2日空いてますわみたいなんでね。ほな、やっとこうか、みたいな。
そういう感じですかね。
ひょっとしたそういう。
なんか用事が行きたいところをもう一個見つけちゃったんですかね。
そうそう。それとか、なんか、 なんかあの格闘技の試合があるとかね。
ああ、見たいから。見たいから。4月。
4月。
の後半。
後半ですね。
になるんですね。
あ、F1 がある。
F1 が4月に去年から移動したので、あれ？F1 いつだ？
F1 やな、ひょっとしたら。
F1 移動してるんですよ。ね、日程がですね、発表になってましたからね。
F1、そうですね。確かなんか、そういや、F1 が4月に。
うん。ジャパンは4月の6日じゃないですね。3、あ、これは4月、エイプリルの4から6、4月6日。
6日、あ、あんなちゃうか。
そんなに早く来ないですね。
いや、だから、ちょっと前も、前乗り、大体ね、前乗りし
はる。前乗りする。
前乗りしはるんです。で、一応、はい、某所で、
はい、
そのコンサートに向けたリハーサルをしてるということになってる。
一応なってる。
しかし、
はい、
まさしく、
はい、
ね、ライブの日程の1週間前ぐらいに、
はい、
F1 ですからね。
4月4日から、まあ、決勝は4月6日ですね。
6日でしょ、はい、で、本番は、その1週間後ぐらいからですからね。
来てますね。
はい。間違いなく、
行きますね、鈴鹿に。
鈴鹿にいらっしゃると。
うん、なるほど。フェラーリの陣営に。
はい。はい、ピットに
いる
可能性が高い。
おお、桜が去年綺麗だったので、
はいはい、
今年もひょっとしたら、
はいはい、
ピタッとはまるかもしれませんね。
そうね、桜、クラプトン先生は桜をね、すごくね、気に入ってる
んで。あ、そうなんですね。
そうなんですよ。コナーちゃんがね、
はい、
亡くなった、
はい、
もうだから1980年代後、
はい、
半ばでしたっ
け。
で昇進の、
はい、
あれでもライブも何もやらないとかで引きこもってた時に、はい、その当時のマネージャーのロジャー・フォレスターとかな、
うん、
が、まあ、そんな引きこもっとったらしゃあないから、
は
い、好きな日本にちょっと、遊びに行こうよ
と。
でそれがたまたま4月やって、
はい、
で日本に来て、ずっとその意気消沈して、
はい、
ホテルにずっとこう、なんか留まってたらしいね。でそのホテルの窓からふっと隅田川とかなんかその下を見ると、はい、桜並木が一応あったんですけども、はい、まあもう桜が枯れてたのに、うん、散ってたのに、はい、なんか植木屋さんみたいな人が、はい、なんかメンテナンスをしてると、あれは何をしてんだと、桜もない花もないのにとか言って、
はい、
ちょっと気になるなとか言って、その見に行ったと。
あ、はいはい、
そうするとなんかいろいろ説明してもらうと、桜森っていうお仕事というかボランティアで、その好きな方が1年間かけて桜を
世話して、
ね、で、はい、その4月に桜がパッと咲いたと、
はい、
だからそんなすごいそんな大変なんだとか言って、でいくらもらってるんだとか言ったら、はい、いやこれはもうボランティア
で、やってると
代々受け継がれてきて、
地域の
やってるんだ、ああそうなんかとか言って、そこからなんか、その立ち直れたと、きっかけがその桜やった。
あ、そうなんですか。
っていうそういう話はねやっぱりありますよね。
じゃあ春に来るっていうのもやっぱりクラプトさんの一つ心の中では、
そういうのあるかも、
大きい、ね、この季節、お
ー、せやけど今回は F1 ですね。
ちょうどね、
これ間違いなく F1 ですね。
見に来ますね。映るかな。結構今セレブの方がね、
はいはい、
見に来てるの、特にアメリカとかはそうなので、いやー、これ画面をじっと見てたら、
ソ
フトさんが歌ってるかもしれませんね。
いや
歌わない。
歌わない。
パドックにいるだろうな。
そうそうそう。サウジなんかの時も、F1 の、開催の時にサウジ公演がありましたからね。
そうですね。
ほんで、ビップルームから、バックコーラスのシャロン・ホワイト、
はい、
姉さんが、F1 を
こう撮ってるのをアップして何してんのお前ら、
どっちがメインかわからないような。
でもいろいろ楽しみが、クラプトンファンで F1 ファンの方は、
そうですね、
嬉しいですね、
そうですね、
桜の季節にね、第3戦で 去年からね、
なるほどなるほど、
移動したので、秋からやっぱり雨が多いので秋はね、はいはいはい、台風シーズンなので、
あ、そうか、そうか、
まあ、そこから移動、あとはこう地域的に、
はいはい、
オーストラリア、中国、日本、
あ、なるほどね、
でバーレーンに行くのかな、
はいはいはい、
バーレーン、
はいはいはい、
でアジア、中東の回って
、あ、なるほどね、
ヨーロッパに行って、はい、アメリカ大陸行ってという流れで、こう移動が大変なので、はいはい、同じ地域でっていうのもあるみたいですね、
はいはいはい、
今年は24戦ありますから、
すごいですね、
大変ですよ、
はい、
あっという間に1年が終わります、はい、楽しみですよ。石本さんは F1 あまり、
いや、うん、あの
見られない、い
や、見たいのは見たいんやけど、あの有料になるでしょ。
あ、そうですね。有料なんですよね。
だから、こう YouTube でその、ハイライトだけね。
あ、ハイライトはね、ありますね。まあ、ハイライトでも楽しいですけどね。
はいはいはい、あの、日本のね、あの、角田選手
、
うん。彼は、結局どうなるんですかね。
レッドブルに昇進するしないって話でね、はいはい、あったんですけど、やっぱり行かなくなって、はいはい、やっぱりこう、ホンダがレッドブルとこう、26年から別々になるので、
あ、なるほどなるほど。
で、ホンダドライバーでもあるので、角田選手は、はい。で、レッドブルドライバーはあるんですけど、うんうん、やっぱりその絡みもあったりするのかな、ね、やっぱりエンジンが変わっちゃうので、はいはい、で、ホンダはアストンマーチンに、行くので、
はいはい、
でそこに角田選手は行くのかなってみんなちょっと期待しながら、
なるほどなるほど、
分からないですけど、
はいはい、
でもアロンソさんが、アロンソ、フェルナンド・アロンソ、
えらい人がおります
が、まだおじさん頑張ってます
すごいですね、
すごいですよでもアストンマーチンのオーナーがストロール家、
はいはい、
お父さんが、はいはい、その息子さんが今ドライバーなんですけど、
はいはい、
まあ、永久に乗れるので契約期間は息子が乗ってるので、
はいはいはいはい、
息子がもう F1 飽きたって言うまではずっと乗ってるので、
はいはいはい、
アロンソさんまだまだ頑張るって言ってますから、
あかんやん、
なかなか厳しい、そのあたりがファンとしてはどうなるのかな、おもちゃまちょっと他のジャンルに行かないかなってみんなこう密かにこう、ね、思ってたりしますけど、でもそのあたり考えるのが面白いですね、
は
い、
まあ、まあそのあたりの、うん、あとレギュレーションが変わって追い抜きがどうだとかね、
そうですね、うん、そう、
あの辺もなんか
今のはちょっと大きい車体が大きいので、はいはいはい、なかなかモナコなんか抜けないですからね、
はいはい、
昔も抜けなかったですけど、もうずっと連なってるのぐるぐるぐるぐる回って見るだけになるので、は
いはいはい、めちゃくちゃ大きいですよね最近のやつね、
大きいみたいですね、
うん、いつやったかな、その鈴鹿、名阪、名阪第二名阪、
はい、
いや、なんか鈴鹿サービスエリアがあるんですけどね、高速でね、はい、でそこにね、中島が乗ったねロータスの F1 がね、ごっつい古いですよ、だからもう、置いてあってね、
はい、
うわーとか思ったけど、現物見たら、これ軽自動車ぐらいなんちゃうの、
あの頃はそうですよね、う
ん、ここに乗ってたみたいな、そう、今のってなんか全長が5メーターぐらいあってとか、横幅が2メーター、
それこそアロンソさんバスみたいって言ってます長いし重たいし昔みたいにキュッキュッキュッってこうね、はいはいはい、いかないのがやっぱりちょっと、でも次からは車体が小さく
なんからしいです、ね、
ちょっとなるの、タイヤも小さくなるので、うん、はいはい、いいかなと思います、うん、楽しみですけど ね、
まあ、せめてなんかそういう、こうバトルがね、楽しいバトルが ね見れる、
そうですね、タイヤ交換で順位が変わるだけで、はいはい、あまりこう面白くはないですもんね、
そうですね、
そして今日石本さんも車ね、愛車に乗って、
はい、
今日も雨の中お越しいただきましたけども、
はい、ちゃんと洗車代頂戴を今日
降っちゃいましたけど雨ね
もうホロやから、ね、布のホロやから、ね、はい、こうちょっとした雨でもね、バタバタバタ
そうなん
ですね、うわ、こっち乗ってきたもんねんけどね、フロントガラス見たらね、ポツポツ
って、あ、そうなんですね意外とそんなもんで、あら、雨漏りとかは大丈夫ですか、
今のところ大丈夫です、
大丈夫ですか、
高圧洗浄機でグーってやるとちょっとやばいですよね、
あ、そうなんですね、じゃあ土砂降りの時はあれですね、ちょっと
気をつけないといけない ね、
カッパか何か着てい
やいや、まだそこまで大丈夫だと思いますけどね前の MG ミジェットの時はね、必須でしたけど、
ね、あ、そうなんですね、
タオルが 2,3 枚必須でしたけどね。
大変大変ですね。最近こう遠出されたとかお出かけになったとかありますか？
いや最近はね、あのガソリン代も高くなってね、意気消沈して
意気消沈ですね。
そうなんです。
あまりお出かけできてない。
いやもう だからね、あの、はい、今年の正月やったかな、あのまあ、正月前やったかな、はい、正月やったかにガソリン入れたんですよ、まあ、160何円で高いなとか思いながらね。
あ、今そんなお値段ですね、
うん、で、あの、なんか、なんたらクーポンとか言ってね、
はい
はい、7円引きとか言って、ラッキーとか言って、パッと見たら、なんか1月末みたいなの書いてあって、
はい、
あ、ほんならこう、ちょっといっぱい入れたけど、また、末にまた1回入れとかんと高なるしなとか、はい、案の定、ね、半ばぐらいからまたどんどん5円アップなとかで、あ、高なってきたなとか思って、1月の29日にね、
はい、
あ、もう水曜日やったんで、これ入れとこうと思って、ピューって行って、
はい、
で、そのバーコードのタッチするようになってるんですよ、
はい
はい、でこうピッてタッチしたらね、あれピッあれッ なんか期限が切れ、あれ期限が切れて る, れてる、なんで、おかしい、1月末やのに、あ、順番、携帯でピッてやって、その割引券をピッてやるのか、あ、なるほど、
順番がね、
いろいろあるから、
なるほど、
順番が違うんやとか、さっきこう割引券とかも、はい、ピッて言ったら期限が切れて、あれなんでやとか、パッとあのバーコードのレシート見たらね、1月28日
あ、ショックですね、1日昨日までか
結局7円引きならず、
あ、ならず
で、1リッター170何円で入れます。
あ、今そんなになって廃屋ですか？
いや、できる
廃屋じゃないですか？
できる
廃屋入れてあげないと。
いやいや
レギュラーでその値段ですか今。
そう だけど僕は一応そのエネオスのなんや会員やから、はい、普通の人よりも安いんです。
あ、ちょっと安いんですね。安くなってて、
で本来ならそれに7円引きやったはずなのに、昨日までやったら
残念もう何シリーズ入れないよ。仕方ないですね、はい、こればっかりは ね人生そのもので、
はい、
ちょっと違えばこうね、はい、今そんなお値段するんですね、ガソリン。あんまりお出かけもしづらいですね。
もうなんかね、あの、せくぞエンジンかけな、車痛むし、やっぱりちょっと動かしたかなあかんなとか思いながらもね、
ずっと二足で行ったらいいんじゃないですか
それもね、それもいかがなものかと
そ, なそうでもないですね。
そうじゃない、うん、だからなんかね、もうなんか、なんかこの寒さとね、ガソリン、ね、
の高騰と、
はい、
電気代の高騰で、
そう、もう早くなんかあのガソリンの暫定税率を外してくれと、ね、思いながらこう、
もんもんと。ねえ、それをどのこの言ってましたのにね。う
ん、なんか
いつなんですかね。
いや、そのなんだ、あのね、103万円が178万円になるとか言ってたもん、なんかあの そんなことは考えてないって、なんか石破さん言ってるとか言
ってか、なんかよくわからないことに混沌としてきてますけどね。
ガソリン暫定税率なんかの、ガソリンのガの字も最近
出てこないですか、
ね、
どうなるんですかね。
あれはあかんやろうとか思うねんけど、ね、
もう人力か何かであのペダルをつけますかこ漕いでいく、はい、下りは漕ぐみたいな
そうそう、だからあのちょっと前まではね、あのコーナー曲がるときはね、あのヒルアンド通してシフトダウンして、アクセルバーン吹かせてバーンとか
そうです、ね、
やってたんやけどね、
かっこいいドライビングをね、そうそうそう、披露してくれましたもんね。
そうそう、ところがもうね、今5速のまんまさ
なんだとアクセルも抜いて
そうそう
ヒューッと動く任せて、
でもう あらかじめ信号が遠くから赤になったら、パッとアクセル緩めてもうシフトダウンはしない
しないいろいろエコな運転に切り替わっておりますね。こんなところにも影響が出て、
もう、あのエンジン回転も2000回転以上上げない。
上げない そうですね、なんかドライビングスタイルが変わってしまいましたね。
そう
ですね、
もう全然もう
そうですか。
こんなことするためにこの車を買ったんじゃないの。
もっとコーナーはこうね、
そう
そう、アクセルオンでね、
そうそうそう、
行かないと
狙ったとこへね、こう頭をカッと入れてね、はい、でこうトラクションを
キュキュキュキュッとかけて、あの漫画でイニシャル D っていうのはご存知ですか。
すいません、
それをあのネットでチラチラ読み始めて、免許ないんですけど、
いや
ドリフトもしたことないんですけど、自転車でありますけど峠を攻める、
あ、そうそうそう、
走り屋の、
そう、ね、
やっぱこう下りがいいみたい。
そうそうそう、まあ、あのイニシャル D はね、あの車の馬力があんまりないから、やっぱ下りの方が、
下りでもうドライバーの腕がそこで出るって、運転しないんですけど、そんな知識だけが入ってきて、
あ、素晴らしい。じゃあ下りは怖いですよ、
ね、
一歩間違えたらあのコースアウトしますから、
ね、そのままねピョーンですもんね、
うんうん、上りはまだアクセル緩めてねブレーキ踏んだら
止まりますもんね、
何とか止まる可能性があるけどね、
下りは止まらないですもんね、うん、そう、やっぱり下りの方はあれですか、慎重になりますか。
やや慎重になりますね。だからこうあの とにかくこう、まあ、あのエンジンの回転はあのシフトダウンしてエンジンの回転をちょっと高めに保ちながら、いつでも止まれるぞという、あの感じをね、
残しながらね、
あの二十歳そこそこの頃はね、いけるとか言ってね、バーッとアクセル踏んどったけど、今はあのエンジンの回転数を上げてその雰囲気を楽しみながらいつでも止まれるぞみたいなね。
そうですね、安全第一でね、うん、そうですね、
今はね、遅くのまんま、
はい、
手前からアクセル
踏めてね安全にねさーっと回れるように。そっか、もしもう今でも攻めてるんだったら、あの石本さん車に豆腐店って書いてあげようかなと思って。
ダメダメ、
石本豆腐店って書いてあげよう。で、あの白黒に塗ってあげようと思って。そうですか。じゃあ安全運転のまあ日々を今 ね、過ごしているということで、はい、でお店の方ですけども、
はい、
入荷状況とかいかがですか。
いや、ようやくね、
はい、
新色のデリックカスタムギターが、
ギター新しい
入荷しましてね。
お
その一応ね、常にだいたいね、エリックショムのサブには必ずステージでも、はい、1本入ってるダフネブルーというギターがあるんですけど、
はい、
でまあ、それのダフネブルー のギターはステージ用は一応ミッドブースターが入ってて、
うん、
でミッドブースターを入れてないバージョンが、うん、バックステージ、はい、控室の方にあって、控室でもそれを弾いてあったりとかね、で2010年なんかはメインでクロスロードフェスティバルで使ってた色なんですけどね、うん、
はい、
で、まあ、その色がちょっとやっぱりいいだろうということで、はい、もうだいぶ前からね、工房の方と、
はい、
タフのブルーで
いろんな調整をいろいろ配合をねしながら、
そしたらね、
ええ、
こんなんですか、違うがな、濃いがな、それ
濃かったんですね、
で、こっちですか、いや、だからそれはちょっと灰色っぽになって、水色や、水色とか言うてね、
綺麗な水色なんですね、
そうそうそうそう、で、まあまあ、確かにそういう、よく似たカラーでね、ソニックブルーっていうのもある、
ソニックブルー、
ソニックブルーとダフネブルーっていうのがあって、まあ、どちらかというと、ダフネブルーの方がソニックブルーよりも、ちょっと色が濃い感じ、ソニックブルーってほんま薄いパステルブルーっていうかね、
はい、
感じなんですけど、でクラプトン師匠のダフネブルーは、はい、その、ステージでのこう光の当たり具合でだと結構濃いブルーに見えたりね、
はい、
まあ、例えばバックステージの写真なんか見ると、割と薄い感じの色に見えたりとかね、なんかどうするんだどうする
どうするわ。
で、ケンケンガクガク言いながらね、
はいはい、
ようやく上がってきたやつが、
ええ、
まあ、絶妙のね、
理想的な色に、
これならいいだろうというね、
OK が出ました。
鮮やかで、
はい、
かつこう明るいね。で、まあまあ、ちょっと、光がちょっと陰ると、
ええ、
結構ブルーが濃いめに見えるというね。これならいいだろうということで、 早速あの YouTube にも上げましてですね、
はいはい、あのどうだって、ね、そうそ
ういいねがポンポンドボンとついてるという、
ね、はい、いいですね。
これはちょっと自分でも使いたい。いやいや、いかんいかんいかん。
買ってもらわないとね。
そうそうそう、買ってもらわないと。
これ、一本ですか？
一本一本。
おお。
だからほんまにね、うちのやつはハンドメイドで作ってるんで、その、色合わせにしてもそういう、結構微妙なニュアンスがね、
出せる。
うん、出せるというか、出てしまうので、
出てしまう。
逆に言うとね、だからもうほんまに、次にまた同じ色でって作ってもね、微妙に色が変わる可能性があるというね。だからね、
世界に1本ですね、じゃあ、
まさしく1本の限定という感じでね。
あのヘッドの形も大きめ の, あのヘッドというか、なんか、
うちのやつはそのヴィンテージスタイルなんで、スモールヘッドっていう、
あ、スモールですか、
ね、
あのペグでしたっけ、
はいはい、
ギターの
糸巻きね、ペグね、
はいはい、あの部分の形状が、なんか R みたいになってるところの、
はいはいはい、
とんがってるところが、ちょっと大きく張り出してるような。そうでもないですか。
そうでもないですよ。それはあれはね、あの R じゃなくてあれは F なんです。あの筆記体の F の字を、
あ、そうなんですね。
へイメージしてあの形になってる、
ね、こうねっとなってね。
ね、あの
なるほど。
こういう F の字、
そういう F の
見えへん見えへんか、おかしいな。
こういうの
分かるでしょ。
そういうの F、 うん、うん、へえ F なんですね、うん、
であの形なんですね。
なるほど、
うん、で CBS ソニーに買収された、だから1969年やったかな、
はいはい、
に、ラージヘッドができるんですよ、いわゆる地味編だとか、はい、なんだろう、リッチブラックとかね、はい、あの辺がすると使い出した時期がその
ラージヘッド
ってい
うタイプですね。
でロゴもスパゲッティロゴからトラディションロゴっていうやつに変わるというね、太字になるというね、
はい、
はい、うん、ということで、だからうちのやつはそのエリック師匠がブラッキー1957年生のね、はい、ブラッキーというのを使ってたその時代の、イメージで作られて
る。なるほど、
はい、
その後のこだわりが、
まあ、もうまあまあざっくりも、まあ、うちのやつは、まあ、エリック師匠に使っていただける、クオリティとデザインが あろうと思ってはおりますけど、
ね、持っていきたいですね。
そうなんですね。だから今度ね、持っていきたいな。
武道館行くときに、それ一緒に持って行って、客席からこれ使ってってこう言ったら、おいいねディスこうね、パッと持ってきてくれなったらいいですけど ね、
そんなわけないでしょ。
なったらいいな。じゃあこのギターが今
そうですね、
絶賛発売中、
絶賛発売中、
お店の方に行ってもらえれば、音も聞いてもらえるので、
はい、バッチリですよ。
音もバッチリですか。
もうバッチリ。今回のやつはね、だいたいね、今までのはだいたい 3.5 キロのやつが多かったんですけど、
はい、
今回のやつは 3.6 キロ 100グラム若干重いボディ、
はい、
まあまあまあ誤差の範囲ですけどね、
それは何かこだわりがあってお
送
り
したん
ですか。
いやいや、たまたまそれはたまたま、まあ、まあ、そこまで 何キロでっていうのはちょっとさすがに指定できないんでね、
そうなんですね、
軽量をアルダーでお願いしますっていうような形でやるんですよ。まあ、今回はちょっと気持ち 100g ほど普段のやつよりも重い感じやったんで、音に影響あるかなと思ったんですけど、はい、まあ、僕の印象ではこう腰の強いね、ちょっとサウンドになってて、この音いいなみたいなね。
お、
いやあかん、あかんみたいな。
さぬきうどん並みの腰の
強さ
があると、さぬきギターですね。
いや
命名しましょうか。あ、ダメですか。さぬきブルーみたいな。ダメですか。イメージが。へえ、じゃあこう腰のは、
うん、
強めの、
ちょっとしっかりさ
音が、なると、
なんか、ね、存在感になる音っていうかね。
おー、いいですね、うん、どんな曲を弾いてほしいですか。クラプトンさんのナンバーだったら、このギターならこの曲だなってなります。
やっぱりどちらかというとこう渋いブルースというよりも、ちょっと
ロック系
のね、ガチッとしたサウンドの、なんだろうね、クリームの感じの曲とかね、
こ クロスロードとか、
そうそうですね、
ホワイトルームとか、
そう、そんな感じですね。
ギャイーンと鳴らしたいですね。いいですね。
そういうサウンドが向いてるかなという感じがしますけどね。
おー、いいですね。はい、じゃあこちらが今アルマあるので、はい、ぜひ YouTube も見ていただいて、
そうですね、
YouTube も好評みたいで、
おかげさまで
ね、
どんどんあのなんか最近もまた、今日で1435人、
はい、すごいですね。もう
なんか着々と ね、
ねえ、もう2000がこう見えてきてますもんね。
だいぶね、なんかあのここ最近ねなんか、コンスタントに、あのこうちょっとこう階段を上がるように ね、
何したんですか。なんか燃やしたとか。
いやいや、カンカンカン、そんなことそんな危険なことは
してない、してないですか。もう
あの実直に、
あ、実直に日々の更新を、
う
ん、
そうですね、一歩一歩、なるほど、小さなことからコツコツ と、
そうですね、それが大事。
はい、
そうですね。編集の方もね、石本さんご自身でねされてますからね。
もうね、
もうだいぶ慣れてきました。
まあ慣れてきてもね、慣れてきてもやっぱりね、時間はかかる。
かかりますね。
実はね、今日今も一本ね、作ってるんですけどね。これがまたあの、もうあの実はもう販売済みなんですけどね。ベムラムっていう日本の、あのまあブランドのエフェクターなんですけど、まあアメリカでごつ有名で、チャーのシグネーチャーオーバードライブがね、限定じゃないんやけど、限定風で出たんです。買いが
少ないんですね。
で、まあ、たまたまうちも1台入るということになって、もう入るという情報がちょっと、あの、漏れて買いますとか言って、もう。
すぐ連絡が。
へぇー。で、せぐ、まあ、YouTube だけをちょっと撮らせてもらうということでね。
そうなんですね。もう売約済み。
もう売約済みです。YouTube が上がる頃にはちゃんと YouTube にもソールドアウトになって
る。ああ、なるほど。なるほど。そうなんですね。はい、そんな貴重なエフェクターが。
はいはい、
おー、じゃあファンの方すごいですね。
すごいですよ。だから、税込みで、59,480円とかな、はい、なんかそんなんですよ。だから6万円ぐらいするオーバードライブなんですけどね。
もう即買いますという連絡が。
で、まあまあ、あの、一応ね、あの、YouTube も撮らなあかんけど、やっぱりお客様に渡すのに、不良品ではあかんからね。サウンドチェック
は。チェックは、ね、そうですね。それを。
チェックしたら、はい、ええー、な。
いいなぁ。これいいなぁ。欲しいなぁ。もう一台入りませんか。
あの仕入れ先にもうね、ええ、だから2台入れて
言ったでしょ、
ダメ
あダメなんですね。もう他売ってるとこないんですか。
だから今ネット関係でチェックしてみると、全部ソールドアウトになってますね。
うわ、そうですか。
で、あのチャーの、あの、なん、ザックやったっけ、はい、なんかチャーの、あのその、なんて、やってるその、ホームページみたいなのがあるんですね、はい、だそこは160台限定で出してるんですけど、あのもちろんソールドアウト、
ソールドアウトもちろんロンもソールドのアウトでした。
だから どこ見てもソールドアウトですね。
ああ、じゃあ手に入らないですね。
そうですね。まあ、まあ、ただね、あの、最初限定品やっていう話で聞いてたんですけど、そのいやいるやろとか、もうちょっといるやろとか言ってね、あの取引先様にね、あの丁寧にお願いしたんですけど、ほんなら、いや、ひょっとしたら、追加で出るかも分からんですけどね、ちょっといつになるか分からへんけど、
まだ分
からない、そういう話もちょっと出てるので、
そうですね、
だから何ヶ月後かにまた、あの追加で、ね、あの入るかも分かりませんけどね。
じゃあ、今回手に入れることできなかった方は、それをこう、まあうね、まずしかないですね。
そうですね、まあ、とりあえずね。
そんないいオーバードライブだったんですね。
だから、そういうね、貴重なやつはね、あの、某オークションとかでね、
はい、
あの、あ、定価よりね、
転売で、
はい、
高く、
うん、出ていただいて。
そうなんですね。そういうのも紛れてるかもしれませんね。うん、
多分ね、
うん、
だからほんまに欲しい人はね、だから僕うちに言うてきてくれはった人なんかはものすごい ほんまにファンで欲しいっていうんで、グッズなんか喜んでるっていうね、ことで、あれでしたけどね。まあ、買って、まあ、ちょっと寝かしてね、店頭にゼロが全部ソールドアウトになった時点で、オークションでね。
出す。
え、こんな値段で出すのみたいな、っていうのがね、結構あるんですよね。
あ、そうなんですか。もし限定のとかあったら私に入れてもらったら買いますので、一応ファンという、はい、ファンで、はい、ちょっとネットね、それかもしれませんけど、
いやいや、
へえ、そうなんですね。
うん、ほんまにそういうのはやめてほしいですね。
そうですね。正規のね、あれできちんとね、回っていくもんですからね。はい、そうですか。じゃあ、お店の情報などは、ホームページとインスタグラムと、
そうですね。
X と、
Facebook。
Facebook と、ね、YouTube で、はい、最新情報などはチェックしながら、
そうですね。
はい。
ぜひ YouTube の方もね、チャンネル登録とグッドボタン。
グッドボタン。ああ、よく聞くあれですね。はい、言ってみたいですけど、まだハニーのチャンネルはそんなにいないので、十何人かもしれませんけど、まだ。
もうそれはね、
5人ぐらいだったかな。
地道な努力が必要ですから。
そうですね、一番苦手なところですけど、地道な努力、皆さんも頑張っていただいて、もうすぐね、次回が3月になって、春も近くなるかなと思いますので、はいはいはいはい、そのあたり、また面白い話題も出てくるかもしれませんから、
そうですね、
次回の放送もね、配信も楽しみにしていただきたいなと思います。はい、ということで、今日のレイラへの扉、2月バージョン。終了ということになります、はい、今日もスタジオにデレクミュージックサービスのオーナー石本守さんでした。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。